お祈りします。恵み豊かな私たち一人一人の天の父なる神様、一週間のそれぞれの旅路を終えまして、翼の教会に身を寄せ、あなたに手を引かれ、あなたの御声を聞きながら、神様の家族としてここに集っております。私たちの賛美を喜んで受け取ってくださり、私たちの祈りに耳を傾けてくださり、今週も一週間、あなたが昼も夜も一人一人とご一緒に歩んでくださる、その素晴らしい恵みを覚えて感謝します。私たちの罪汚れをイエス様の十字架の血潮によって過去現在未来すべてただただ恵みによって恩寵によってお許しくださり、私たちを神様の子供として、時には教え、そして守り、力強く手を引いてくださることありがとうございます。天皇お父様、岩尾姉妹は入院しました。どうぞ神様が痛みを和らげて、佐々木兄弟にしてくださったように大きな恵みをお与えください。佐々木さんご一家、どんなにか喜びと思いますが、再発がないように慈しんでください。教会員のお祈りによって、奇跡の子供として小さな命あきくんもここまで海月まで守られて、そしてお父さんお母さんがいるいわきにお医者さんとご一緒に救急車で今週来ますので、こちらへの転院も導いてくださるようにお願いします。それから教会も夏の期間を経て新しい体制になり、リーダーシップが若返り、そして皆様の慈しみと神様の恵みによってここまでスムーズに歩んでこれましたことを感謝します。この教会は他でもない神様の教会です。神様の御翼のもと、私たち一人一人はどんな時も天を仰ぎ、互いに祈り合い、また許し合い、励まし合いながら地上のそれぞれの旅路を全うしたいと願っていますから、今困難に直面しているすべての人の困難が必ず祝福の始まりとなりますように、体調の悪い方が病を通しあなたの栄光を見ることができますように、また今日病床やまた施設で神様を思っている方々にも届いてください。明日は星バプテストファミリーフェスタで東北6県あちらこちらから兄弟姉妹先生方が福島市のホールに来られますので、この教会が担当教会ですけれども、どうぞ良き集会となるように天候もお守りください。40数名がバス1台と車 4,5 台でしょうか、それぞれ向かいますので、行く道帰り道も良き時としてください。これからの御言葉の時もお委ねします。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。皆さん、明日は福島市のホールで、私たち保守バプテストという、アメリカではバプテストが一番大きいんです。で、南と北に分かれて、私たちは北のバプテストで、南はサザンバプテストと言いまして、日本だと西南学院大学とか教会もすごくたくさんあるんです。この間私その全国集会に行ってきたんですが、北の方はアメリカンバプテストと言いまして、日本だと日本バプテスト同盟というんですが、ここは関東学院大学とか、まあ、病院もありましたかね、いろんな施設なども持っています。そこから枝分かれしたのが私たち保守バプテストと言いまして、これは考え方がいつも保守的で堅苦しいという意味ではなくて、昔ながら純粋素朴に聖書をありのままそのまま信じて受け止めますという意味でコンサーバティブ保守とつけたんですけども、 で、主に東北で伝道したので、今は関東や九州にもあるんですが、主に東北が多いので、東北だけの年に一回の集まれる人集まってみんなで礼拝しましょう。みんなで食事も一緒に取りたい人は取りましょう。そしていろんな各県の事情がどうなっているかをお互いに分かち合いましょうというのが明日10時半から午後2時半か3時ぐらいかななんですけども、これ申し込み制じゃないのでお弁当さえ自分で持ってくれば皆さんもやっぱり行こうかなという方がいたらまだバスにも乗れると思いますし、ご自分のマイカーで行ってくださってもいいんです。ただ今回注意しておきますけども、総合司会が誰あろう先ほどの正先生なんですね。メッセージは申し訳ないんですがあんまり変わり映えしない私なんです。子ども集会は誰あろう吉人先生がリードするので、なんだこの教会そのまま持ってたじゃないかと思うかもしれませんけれども、まあ東北の各地、秋田県とか宮城県とか岩手県とか牧師先生方も集まって写真を写したり、今こうですというので、特に被災地なので福島の8年半をまとめて映像もちょっとこっちで作ったりして流す予定なんです。まあ皆さんのお祈りを必要としていますので、どうぞよろしくお願いします。で、私ちょっと思ったのはですね、先ほどの秋くんの写真、この手前味噌ですが、なかなかいい写真と思いませんか？あれ、私が一番いいって言ったやつの、この間の2900になったって言った、いっぱいある写真から、これかわいいなと思ったんですが、いつだったか、お見舞いかなんか、孫に会いに行って、帰り、車、そしてその時に郡山でベックの何かがあって、全然私知らないですよ。高速道路走っていたら、その隣を教会の車が来たんだそうです。まず全然知らないんですよ。後で聞いたら、私黒い車乗ってるので、もしかして警察官の覆面パトカーじゃないかと思ったらしくて、後ろからそーっと来て、よく顔見たら、なんだ牧師じゃないかと思ったらしいんですね。で、私後からその話聞いてですね、後であれやこれ考えたんですよ。もし再びそういうことがあったならね、どこかでちょっとヘルメットを仕入れてこようかなってそしてね、助手席の下にでもこそっと置いといて、ほいでもしうちの教会の車、あれもしかして警察の覆面パトカーでスピード違反取り締まってるかなと思って、そーっと私の顔を覗いたらヘルメットかぶってですよ、ちょっとマスクしてゴーグルでもしてですよそしてね、その後あ警察だと思った瞬間にヘルメットをバッと取って、あっかんべーとかしたらどうなるかなと思ったりですね、まあそんなことはありえないんですけども、まあ明日の行き帰りの道も楽しく守られるといいなと思っているんですね。さあ今日は久しぶりの出エジプト記は4章に入りまして、皆さんエジプト脱出はこれは有名な映画にもなったので、モーセが海を分けて苦しかった、みんなの人生、いつの人生も誰の人生もいつの時代でも苦しいんですけども、特に苦しかった奴隷の時代みたいなところから海が分かれて海の底を脱出するんだと。そのために出エジプト記モーセの人生はすっごい分かりやすい。40+40+40で合計すれば120年の人生で、最初の40年はエジプトで王様の子供として何をまかり間違ったか、王様の子供じゃないのに拾われて育てられて、特殊な経験、特殊な人心を掌握する、人の上に立つ教育を40年受けてですよ。何のためって、何のためか分かんなくなっちゃって追われて逃げて荒野でひっそりと生活して羊を飼った40年です。でこれ40、40で80歳でしょ。で80歳になった時にモーセは神様に出会ったですよ。そしてあなたが立ち上がってイスラエル民族のところに行ってエジプトを脱出して、乳と蜜が流れる素晴らしい約束の土地があるからそこに行くんだって言いなさいと言われた。で不思議が起こるからって言われた。その時にモーセは、いやそんなこと私が言って誰が信じるでしょう、だからでもねって聖書は訳さないで、ですがって訳したんです。なのでですがって言うなって、信じることだって。そのために今日の旧説では2つの印が与えられるってあるんですが、実際3つ今日出てくるんですけども、じゃあ次のページを出していただきましょうか。今日のアウトラインは2つです、ね、まず第1にですがと言わない方がいいです。皆さんですが病って聖書にないけども、
そういう心の病があってもおかしくないかな。神様これが道だよって言った時に私たちはいろいろ計算するから、しなくてもいいことまで考えるから、リスクを考えすぎしかそんなこと言ったって誰も信じないとか、そんなこと言ったら私何やるかわからないとか、そんなこと言ったら私苦労の人生に入るとか、ですがですがですがですがって、これみんな肉を持って地上で生きる私たちはですがっていう言葉がそのつど生まれる。これ放っておくともう物置の中がですがだらけになるように、ですがだらけの人生になっちゃうから、それを一つ書き消し、もう一つ書き消し、そのために出エジプト記はもう奇跡の出エジプト記ですよ。天から食べ物のマナーは降ってくるし、火の柱は現れるし、雲の柱は現れるし、エジプトの水は血に変わるしですよ。なんという奇跡の数々は何のためって、その印はですがと言わないで信じるため、信じるのが一番いいんだって、素直なのが一番いいんだって、力を抜いて委ねるのが一番いいんだって、もう自分の願い、自分の欲、自分の考えに固執することがどんなに苦しいか、どんなに時間の無駄か、どんなに神様が悲しむか、だけどそれはなかなか大変なんです。これ神様知ってるんですが、なので出エジプト記では今日の箇所は二つの印でダメなら三つ目の印も用意しているよ、三つどころか四つも五つも、もう数々の出エジプト記は奇跡の書物であります。なのでご一緒に一節読みましょうか。一節読みましょう、はい、モーセは答えた、ですが彼らは私の言うことを信じず傾けないでしょう、むしろ主はあなたに現れなかったと言うでしょう。もちろんそう言うかもしれない、だけど言わないかもしれない。神様はモーセに、あなたの時が来た、80年の人生、この時のために、あなたは荒野で旅するために、荒野で羊を飼って経験を磨いて、経験則がもうあると、もう十分だと。エジプトにいた時、人心を掌握する特殊な教育はあなたは身につけてると、今だと言われた時に、いやそうかもしれません、ですがとモーセは言ったんですね。事実長老のところに行って、民のところに行って、最初は信じましたが、後にちょっと形勢が悪くなったら来るんじゃなかったという民でした。ですが神様は私たちを救ったかもしれないけど、やっぱりエジプトにいた方が良かったと思いますという民でした。しょうもない民といえばしょうもない民です。で、王様の前で数々の奇跡を行った時に、ファラオというエジプトの王様はもともと聖書の神を信じる人ではなかったのですが、彼は最後の最後まで神様のこれが道だということに、私は王ではあるが今回はお従いしましょうとは言わなかったんですね。そしてモーセも、神様はこれが道だと言われても、ですが神様って。で、私たちも職場で、家庭で、人生の計画通りいかないことがあったりすると、神様がそれはこの道に行くためだよって言われるのは、なんとなくそれがいいかなと思うけど、ですがってポロッと出て、別のですがも出て、こういうですが、健康上のですがだし、経済的なですがだし、私のこれまでの人生から言ったですがだし、あの人はどう見るかのですがだし、あの人はこう言ってるですがだし、ですがだけで山ほどなっちゃう。ですがの壁っていうのがあるかもしれないです。ですがの壁を越えないと、神様の次の一歩にはなかなかいかないんですね。さあ、一丸を出していただくと、それで神様は、じゃあ印を与えるよって、その印をモーセは長老のところに行って、人々のところに行ってやったところ、ですがとは言わないで最初の一歩はスーッと通ったんです。何のため？信じるため。じゃあちょっと4章の飛びまして29読んでみましょうか。はい、それからモーセとアロンは行って、イスラエルの子らの長老たちを皆集めた。まあ、最初はですがって言ったけど、最終的に印を与えるから行きなさいと言われて行った。そしてみんな集めた。じゃあ30節読みましょう、はい、アロンは主がモーセに語られた言葉を皆語り、民の目の前で印を行った。やがて説明する奇跡を行ったんです。そしたらそれを見て31節読みましょう、 はい、民は信じた。彼らは主がイスラエルの子らを顧み、その苦しみをご覧になったことを聞き、ひざまずいて礼拝した。そうですか。神様は私たちを救出するんですね。目の前が海でもそれを渡って、約束の素晴らしいところに旅をするんですね。行きましょうって。印を見て、信じて、この時は前進した。だけど皆さん、人は一回信じたら未来永劫永遠に信仰の人なんていう、そういう物語はないんです。ある時は信じ、ある時はですが、ある時はですがで、次の日私たちはやっぱり信じますと言ってお委ねするんです。じゃあ20も出していただくと、同じ印を見たエジプトの王様は最後まで頑固とは書いてないけど固くなでした。まあ、ですがの塊みたいな。13、14、続けて読みましょう。はい。それでも、ファラオの心は、かたくなになり、彼の言うことを聞き入れなかった。主が言われた通りであった。主は、モーセに言われた。ファラオの心は、かたく、民を去らせることを拒んでいる。神様の民を、ここから去らせなさいということを、どんな奇跡を見ても固くなで拒んで、しょうもない王様だなとばかりは言えないんです。みんなこういう固い心があるんですね。幸いなことに、この人間の弱さをイエス様はよくご存知です。人となられたイエス様は、最後に神様に従うのはあなたにしかない、できない十字架だよと。十字架に貼り付けになって、人類の罪の身代わりとなって救いの道を開くのだ。これは分かってますよ。分かったならやればいいでしょうって。それ簡単なことじゃないんです。ゲッセマネの園というところで、本当にもがえて、苦しんで、一回乗り、二回乗り、三回乗り、なんとかこの苦い杯を取り抜けてくださいませんか。しかし私の願うことではなく、あなたの御心って、最後にはお従いしたんですが、まあ従うまで、ですがで亡くなるまで、どんなに苦しんだか。まあ、皆さん、新約聖書のパウロもそうですよ。まあ、パウロって言ったら学歴は最高だし、能力は普通じゃないし、ただなんか病気を持ってたんです。病名は聖書にないから、目の病じゃないかっていう人もいるし、顔の病じゃないかって、ちょっとうっとくるような、なんか美男子みたいな肖像が一枚もないはずですね。この病さえなければ三倍伝道できるのにって。けれど、三回彼も祈りましたが、神様のお答えは、弱い方がいい。私の力は弱さのうちに完全に現れるのだからと言って、パウロは病を取り除けてください。私は人の病を癒しました。死人まで蘇らせたこともありますと。けれど、パウロの場合は病持ちの方がいい。病を持って弱さを抱えながら、神様、神様って瞬間瞬間すがりながら生きるのだ。伝道するのだって。まあそこに到達するまで、どんなにもがいて苦しんだでしょうか。いや、私はですがって何かあったかなっていっぱいありました。震災にあって、そしてみんなと一緒に旅してるとき、いや、この旅をするのはいいことだろうか、もしかして悪いことだろうかって。まああんまりいろんなことが起こるし、しんどくないかといえばしんどくないこともないし、その後のですがは、帰りたいという確か30人ぐらいの人でこちらに来た時に、まあ教会堂を結局建てることになったんです。あれはやりたくてやったんじゃないんです。礼拝できるところなかったから、公民館も貸してもらえなかったから、毎週定期的にお金を出しても、果たして結婚式場が確実に控室を貸してくれるかどうかで建てるって、建てたいと思ったんですかって。思いません。私は大熊にいた時、新街道本当に苦労して建てて、あの時私はみんなに言ったかどうか記憶ないけど、家内には言いましたよ。もう二度と建てないと。いや、こんなこと言って神様に叱られますがね。私はいくつか教会堂を作って、これで完全に最後だと。もう絶対建てないと。いや、かたくなですね、私も。しかし神様は、だって私はああいうふうに宣言したんだから、みんなに言ったかどうか覚えてないけど、それ翻すんですかって。何の計画もないのに、また。しかもこんなギリギリの状況で立てるんですかって。本当は、まあ、いやいやつら神様に叱られますけども、ですがという心境だったんです。 もう一つ言いましょうか、私の恥さらしを。今エリムって立ってる、素晴らしい建物だな、すごい設計士だなと思いますが、最初に個人的にこの話来た時に喜んでワクワクしたんじゃないですよ。また建てるのってしんどいなって、そんなチョコレート建たないし、いろんな問題もクリアしないといけないし、果たして京都出るか吉と出るかも分かんないし、なんでこんなリスキーなことをしないといけないんだろう、できたら他の人にやってほしいと、できたらやらないで今のまんまで十分だからって思ったのですが、しかし神様の道は、それはあなたのですがでしょうって、神様のご計画は天高くあって、あなたは地べたを這いながら目の前しか見えないから、いいとか悪いとか好きだとか嫌いだとか言ってるけど、神様の大御心の前に、まあ一回二回ですが言うのはしょうがないけど、いつまでもですがにこだわるものじゃないと。確かに皆さん、私たちは罪人だから多くの固いところがあるんですよ。それがスッと抜けた時にこんなに楽だったのか。以前お話ししました、ある教会に行った時、お医者さんの奥さんが急に救急車だったか病院に運ばれて、膵炎だったかなんかで3人に1人亡くなるって、それちょうどなんか詰まってて、上手なお医者さんに行ったから、なんか管かなんか入れた時にストーンと抜けたらスーッと流れてですね、それでそこから全然違う体調になったっていう話をしましたが、なんだかそのようだなって、ですがですがってこだわると、それが硬くなっちゃって筋肉が固まるようにですよ、それがストーンと流れた時に、え、同じ私の人生の日々でこんなに楽だった、同じ24時間でこんなに景色が違ったって、これも以前お話しましたが、かなり昔聖地旅行に行った時に、クリスチャンじゃない人が参加して突然洗礼を受けますって、本当突然だったんです。その人は洗礼を受けるような見えなかったんですが、しかしいざ洗礼になったら本当に身を低くして、神様の前にただ一人、まあ、あんまり綺麗な川じゃなかったんですが、野木川ってとこにズブズブズブズブ入っていって、それで私も含めて一緒に行った人みんな泣きして、特に奥さんはボロボロ泣いて、あなた、強いあなたじゃなくて、もしかして強がってるあなたじゃなくて、全部剥ぎ取られて幼子のようになって、ただ神様ってね、背中を押されるように水の中に一人入っていくあなたが一番素敵って、もう最高美しいって、そういう涙だったようですよ。神様の御前で、ですがですがはあんまり綺麗じゃないんですよ、ちょっと見にくいかなって、いつまでこだわる自分にって、それを膵炎のストーンと抜けるように、神様降参しますと、ただあなたの前に私は一人少年のように、少女のように参りますと。またこれも以前お話何回かしたことありますが、今は北海道におられるようですが、九州にすんごいかっこいい牧師がいたんですよ。この歌手みたいだなって、ギターもうまかったかもしれませんね。その人は多分中学校も行かないで、ずっと行かなかったって話だと思いますが、まあ人のこと脅迫したりなんだり、お金を巻き上げたり、牧師の息子さんでしたが、かなり羽目を外していて、もうやるだけやったらですね、なんだか生きてることそのものがバカらしくなっちゃって、そしてリストカットしてですよ、もう死のうと、こんな命と思ったら、そしたら急に死の恐怖がやってきて、イエス様の御声が聞こえて、もうそこまでにしなさいと、もういいだろうって、そこから急転直下、涙ボロボロボロボロ流して、彼はイエス様に誰の指導もない牧師もいないのを自分で悔い改めのお祈りをして、そして私は牧師になりますって、急転直下そこから進学校に行ってですね、今は多分北海道で牧師さんをしておられるのかなと思いましたが、その時肩の重荷がスーッと抜けたように、これは別に牧師になろうとなるまいと、聖地で川に入って洗礼を受けようと受けまいと、誰の人生でも原理原則一緒ですよ。もうたくさんのですがに囲まれてしがみついている時は本当苦しいんですよ、本当しんどいんですよ。そのですがを離して、神様にお従いしますのあなたになりなさいと。実はそのためにアウトラインを出していただくと、もうですがは言わない、ですがは言わないでどうしますか。それは信じるための一つの奇跡、二つの奇跡、 いや一つ二つで壊れないぐらいあなたの心は堅物だから、三つも四つも用意して、それは信じるために、信じるものになりなさい。信じないと嘘吹くんじゃなく、信じて楽な生き方をしなさいって。じゃあ二節から読みましょうか。じゃあ二節から五節までを見ますと、まず二節見ましょう。はい。主は彼に言われた。あなたが手に持っているものは何か。彼は答えた。杖です。まあ1メーターぐらいじゃないかという人もいて、2メーターぐらい長いの持ってたんじゃないかという人もいますが、モーセはかつては王子様、今は羊を飼っているので、まあ羊飼いの話の時、羊は鞭を持ったり、杖を持ったり、特に杖は1匹2匹って指さして数えたりする時に使うと言いましたけど、まあ手にあるものは武器じゃないですよ。エジプト軍に戦うのに杖なんか、唾かけて太陽を消すようなもんで虚しいですよ。だけど、神様はないものでねだりをしないんです。あなたの手に何があるかと問われるんですよ。だから皆さんの生い立ちは何ですかって。皆さんの賜物は何ですか。皆さん持ってる資格は何ですか。そして皆さんの好きこそものの上手なれ、何に関心がありますか。何でも神様は用いて、そこから不思議と奇跡を、印を行われるんですから、なんとまあ味わい深い神様で、三節読みましょう。はい、すると言われた。それを地に投げよ。彼はそれを地に投げた。するとそれは蛇になった。モーセはそこから身を引いた。たじろぐのも無理ないですよ。手に持っていたこなれた杖をポーンと投げたら、ニョロニョロっと蛇になってビクッとして身を引いたじゃないですか。で次の瞬間4節読みましょう、はい、主はモーセに言われた。手を伸ばしてその尾をつかめ。彼が手を伸ばしてそれを握ると、それは手の中で杖になる。まあ蛇そんな握ったことは私ないですが、まさか顔のとこつかむ人いないでしょ。噛まれますから。尾を握りなさいって言ったら、スッとまた硬い杖になったってやつ。これが第一の二つのうちの第一の印ですよと。だから何のためこんなことを今私にさせたんですかというと、五節読みましょう。はい、これは彼らの父祖の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、主があなたに現れたことを彼らが信じるためである。今回の1節から9節まで5回、信じるというアーマンというヘブライ語なんですが、アーメンと似てますね。5回出てくるんです。これらの印は何のためって、信じないものを信じるものにするため。信じなくてどうするって、自分の力だけ、自分の能力だけ、自分の計算計画だけ信じるんですかって。それはどん詰まりですよ。神様を信じなくてどうして道が開けますか。神様を信じなくてどうしてエジプトを脱出することができますか。これは彼らが信じるためですよ。皆さん、二つの印のうちの一つ目は手にあるものを通しての奇跡でありました。私この間ある教会に来ましたら、この間写真を出しましたけど、本当に言うとうる覚えだったんですが、震災のちょっと前かだいぶ前か、葛尾村だったか、それとも宮古寺村だったかから、毎週だったかわからないけど、礼拝に来ておられる中国籍の姉妹がおられたんです。まあ、しかし中国の漢民族というか韓国語を話す人たちで、お嫁さんに来たようでした。まあ、それぐらいです、私の記憶は。言葉もそんなに日本語上手じゃなかったのかもしれない。ところがこの間関東の教会に来ました。そこにおられてですね、いや、その後の物語にはこれ奇跡だなと思いました。中国人であるということは賜物だなと思いました。しかも中国の中で、まあ、迫害もあるんだなんて、漢民族を恐れながら気にしながら歩くところも差別を受けながら生きてるんです私たちで聞きましたが、あ、中国にいるそういう苦境の中にいる韓国の韓国からそこに流れ出た人であるということも、まあ、何のことないように言いますが、賜物だなと思ったんです。なんでかというと、まあ、以前はこの双葉郡の向こうの方にいたのが、その関東の方に移動して福祉の働きをしているそうです。で、その福祉の働きをしているオーナーさんの奥さんが同じ中国籍で韓国語を話す人だったんだそうです。もう盛んにその従業員として、教会行きなさい、教会行きなさい、神様信じないとダメだってね、もう母国語で話して、そして日本に来て肩身狭い思い生活してるか分かりませんが、いろいろ人生みんな苦しいから、 じゃあ行ってみようかなって、結論だけ言うと、そして洗礼を受けて奥さんがクリスチャンになったそうです。そしてその福祉の働きをしているオーナーさんのご主人は日本人なんだそうですが、この奥さんが旦那さんの日本人に伝道して、あなたも一緒に教会行こうよ教会行こうよって、このご主人も教会来るようになって、ここで今そのオーナーさんは夫婦してクリスチャンになって、この教会のメンバーで、その頃この教会はとっても辛いところを歩んでいて、どんなに励まされたかわからないというんです。そして従業員がまた伝道されたりして、なんかクリスチャンの福祉施設みたいにね、いやこれ簡単に言うけどすごい奇跡だなって、いや何用いられたかな、何の杖が用いられたかな、いや私中国人って、韓国語話すのって、その同じ強い結びつきの中で福音が伝わって、で夫婦の中で福音が伝わって、職場の中で福音が伝わって、いやーこれ奇跡と言わないでなんて言うかなって。なので皆さんの資格は何ですか、皆さんの賜物は何ですか、皆さんの生い立ちは何ですか、ふるさとはどこですか。神様はそれを用いて不思議なことを行うんですね。第一の奇跡です。私皆さんにお祈りしていただいて、その後どうですか、欲しいって言われたんですが、あの恥ずかしながら、あの先月、お盆の頃、年を忘れて、そうだ慌てて引っ越しをして、この2階の牧師室正志先生にきれいにして譲らなきゃって、ちょっと重いものを左の腰がぐきっといったんです。それから直角までいかないけど、ひらがなのくの字ぐらい曲がっちゃってですね、で体も右に寄っちゃってまっすぐ立てなくなっちゃったんです。そしてその翌々日伊豆に行かないといけなかった。じゃあどうやってこれ伊豆に行くかなって、電車とバス乗り継いで行くのも6時間ぐらいかかるんですよ。ちょっと天城山荘ってバプテスト連盟っていう全国大会だったんですが、で車って、私車にはちょっと自信があったんです。昔仙台空港に行くときにもっとひどいヘルニアになった30代頃、前に話したように車のハンドルのちょうど頂点に額をぶつけてですね、そこから上水遣いにまっすぐ仙台空港まで行った経験があるんですよ。しかし伊豆はまっすぐ道路じゃないから、くねくねだから大丈夫かなと思った。それでですね、用いられたのはあの時の車についていなかった、申し訳ないです、私の車には速度を決められるとなんか装置がついてるんですよ。60キロで自分で決めると、あと60キロで走ってくれるんです。目の前の車が60キロで近づきすぎたら自分でブレーキかけてこうやってくれるんです。それが用いられたんです。いや実際車も渋滞もしてて6時間以上7時間ぐらいかかったんですけどね、お盆の時だったので。だけどそんなに腰も悪くならずに、あ着いたと思った。用いられたのはあの車だったんです。で私着いたのはいいんですがね、腰がくの字に曲がって歩いていって、あの車椅子出しましょうか、座ってお話してくださいとか言われたんですが、それどころじゃないんですよ。もう腰が痛くてね、お話しすることに思いがいかないんですよ。着いたはいいけどどうすんのって。ところがそれもね、ここまで来たんだから、この大気の印を持ってきっとお話もまずは今晩大丈夫じゃないかなって、1回目守られたんです。1回目守られたなら2回目きっと大丈夫じゃないかって守られたんです。で全部守られたんです。そして最後の第三の印は、帰りまたあの渋滞で7時間かなと思ったら、いや来る時大丈夫だったからきっと大丈夫だと思ったら、今度は渋滞なくですね、スイスイ来れた。で気がついたら、あれ私行って帰ってきてるわってね、皆さん特別に天から何かが現れたわけじゃないけど、あるものを用いて、いや神様って巧みに印を次々結びつけて導いてくださるんだなって。じゃあ第二の奇跡は何だったかというと、6節見ましょうか。じゃあ読みましょう。はい。主はまた彼に言われた。手を懐に入れよ。彼は手を懐に入れた。そして出した。なんと彼の手はサラファトに侵され雪のようになっていた。以前の訳だと時々訳を現代の情勢とかに合わせて、この訳はやっぱこっちの方がいいんじゃないかって書いたりしてるんですが、雷病って訳されていた時があったんですけど、まあ今あの雷病とは違う病気だったんじゃないかって、重い皮膚病ではあるようだけど、そうすると雷で苦しんで差別受けているそういう人たちに、やっぱりこの訳は変えた方がいいんじゃないかということで、ヘブライ語そのまんまにサラファと、実際どういうあの皮膚の感染する病だったかはまあ定かではないという人もいるんですけど、とにかくポケットに手を入れたら、私は手を入れると時々お札が出てくるんです。私のへそくりが得した感じするんですが、そしたらサラファとになって、 で、もう一回7節読みましょうか。7節。はい、また主は言われた。あなたの手をもう一度懐に入れよ。そこで彼はもう一度手を懐に入れた。そして懐から出した。なんとそれは再び自分の肉のようになって、一回入れたら雪のようになって、もうぎょっとしてもう一回入れたら元の手に戻っていたというんです。何のためって、それ見たらいくらなんでも心固くなな人でも全知全能の神を信じてもいいんじゃないのって。8節読みましょう。はい、たとえ彼らがあなたを信じず、また初めの印の声に聞き従わなくても、後の印の声は信じるであろう。まあ魔術師であれば杖を蛇にする何かトリックみたいなもんするかもわからないけど、さすがに皮膚の山になってまた元に戻るっていうのを見たら信じるんじゃないですか。いやいや、現に恐ろしいのは人の心ですよ。それでも信じないから二つの印って書いてあるのに三つ目も用意してるんですよ。これはエジプトの王の前でモーセはやがてやることになったんですが、命の源であるナイルの水を自在に、蛇をも支配する神様っていうメッセージがあったとしたら、病を癒す神様っていうメッセージがあったとしたら、命を私が握っているんだとあたかも言っているかのような第三の奇跡は、最後の九節読みましょう。はい、もしも彼らがこの二つの印を両方とも信じず、あなたの声に聞き従わないなら、地面に注ぎなさい。あなたがナイル川から汲んだその水は乾いた地面の上で血となる。ナイルの命の源の水が血に変貌する。まあそれでも信じないから次々神様は印を、雨あられのように出エジプト記は奇跡の章ですよ、なんですけどね。もう一度アウトラインに戻していただくと、ですがはもうやめましょうって、いいことない、それよりも信じましょう、素直になってって。でこの病を癒す命の源を握っている神様を思うときに、新約聖書で3040最後に出していただいて読みましょうか。病は病で終わらないんですよっていくつも出てくるんです。まず弟子たちは本当に人の心を踏みにじるようなことを言う、繊細さを書いてる弟子だから、生まれつき目の不自由な方を見て、こうなったのはこの人のせいですか、親のせいですかってよくぞ聞くもんだ。そしたらイエス様はこう答えた。そうじゃない、神の技がこの病を通し、この人を通し、この人がこの病を持っていたからの神様の栄光、御技が現れるんですよって。9章3節ヨハネの福音書を読みましょう。はい、イエスは答えられた。この人が罪を犯したのでもなく、良心でもありません。この人に神の技が現れるためです。今日もお証しがありました。病になったのはならない方が良かったかもしれないけど、そんな恵みがあったのって、神様だなって。40も読みましょうか。今度はラザロという人が病の中で死に至るんですけども、それで終わるものではない、神の栄光が現れるのだ。今はちょっと違う訳になりましたが、11章4節読みましょう。はい、これを聞いてイエスは言われた。この病気は死で終わるものではなく、神の栄光のためのものです。それによって神の子が栄光を受けることになります。なのでラザロはよみがえって、やがてよみがえるイエス様の導き手のような栄光を表したんですが、まあ、正直言って私たちはできたらそういうことない方がいい、できたら穏便な方がいい、できたら上下がない方がいいと思うんですが、神様はそうではなくて、病になることもあるし、怪我をすることもあるし、試練に遭うこともあるけれども、それは私はついてないとか不幸だとか言うためじゃなく、そういうことを通ったからの栄光が如実にはっきり現れるんだって。だからそういう人生を神様は、ですがとあなたは思うかもしれないけど、その病を通し、また命の危機を通し、 あなたは神の栄光を拝するし、他の人も拝するようになるんですよって。皆さん、さっき私の孫にあたる小さな赤ちゃんは確かに奇跡の子、祈りの子、神様の子供だと私も思っているんです。もう一回古い話をしますと、本当は今頃に生まれるはずが3ヶ月も早く、100日ぐらい早く生まれてしまって、それでいわき市内の病院ではダメなので救急車で向こうに運ばれましたが、向こうの最先端の機械とお医者さんも、もうダメですと、諦めてください、最後の写真のように言われたって聞いて、私も愕然としたんです。後で写真を見たら完全になんか土消えるみたいで、うわ大変だったなって。しかし祈って祈って祈って、皆さんも祈っていただいて、そしたら本当に不思議なこともあるもんだ、息を吹き返して、そして今は肌が、いやー随分白い肌だな、私がそういう肌だったらよかったなと思うぐらい今なんですけどね。で、私は素人ですが、向こうの最先端の病院のお医者さんも看護師さんも普通じゃないですよって何回か言われてんだそうです。普通じゃないですよって、まあクリスチャンではないでしょうから奇跡ですよって言うかどうかは分かりませんけども、これ当たり前じゃないですよって、普通じゃないですよって、私はこれは皆さんの祈りだって、まあ、本当は海月までいて、そして何の心配もなく、ああじゃあよかったですねと他の人に別にお祈りしてって言わなくても、生まれた方がよかったかなという思いもないわけじゃないけど、しかし神の栄光が、いやこれは神様だって、どう見ても神様だって、奇跡の子供だって、祈りの子供だって、そしてその後の、そこから一番最後走ったのにだんだんだんだん他の子供を見て、なんか急に大きくなったなと思ったり、食べ過ぎじゃないか、将来お相撲さんになるんじゃないかなと思ったりもするんですが、それも普通じゃないですよって、あこれは神様だなと。だから私も今日二つの印っていう書いてる箇所だったんですが、本当に二つの印だな。もう一つはさっき明かしてくださった兄弟。私はお電話したらもう夕方でした。がんがなくなったって聞いたので、お電話しましたら目から始まって体のあっちこっちに転移してるはずの、確か私が以前お聞きしてたのは非常に珍しいがんと病で、まあ希少な病で、それが目にない、あそこにあるはずがない、こっちにもない、本当に全部消えているって。まあ確かに少なくなったり小さくなったりすることはあるかなと思ったけど、完全に消えてなくなるっていうのは何人の人が思ったでしょう。まあ私も小さくなればいいかなと思うと同時に、もしかしたら消えるんじゃないかなと思いが少しくはあったんでしたが、ほうで今ちょうどお電話したら、今お祝いの食事のようなことをしているような時にお電話しちゃったので、いや私もお祝いの食事をしますって、何も人にかこつけてですね、お祝いの食事をしたんですが、しかし嬉しかったんですよ。神の栄光が現れるんだなって。皆さん、そういう大きなことでなくてもですよ、手の中にあるものを通し、あっちでもこっちでも数々の奇跡を行う神様ですよ。やっぱ私は振り返ると、この教会は韓国語で本を出してもらった時に、私がつけたんじゃない題名に変えられたんですよ。奇跡の舞台になったのはこの教会っていう、奇跡の舞台の教会という題をつけて、韓国語のハングルで出版されたんですが、しかし大げさだなと思いますが、大げさでもないと思いますよ。この教会はあっちこっちがやっぱり奇跡だと思います。最初にアパートを借りれたこともそうだし、この土地を手に入れたこともそうだし、あなたの努力ですかって、あるいは誰か人づてでこれが手に入ったんですかって、いや神様の奇跡でした。それは出エジプト記は天からマナも降ってくるし、火の柱も現れるけども、私たちも足音を見ても、この足跡を見ても、今のエリムを見ても、これは奇跡の教会だと言わざるを得ません。皆さんの1週間の今週の生活でも、あこの場所でこういうことが起こったのはやっぱり奇跡だなと、あのタイミングでこういうふうになったのはこれ神様の奇跡だなと、1年間やってきたことが急にこうなったのはこれ奇跡だなと、必ず数々の奇跡があります。2つで足りないなら3つ目まで用意される。もう一度アウトラインを出していただいて、今日学んだことは2つです。ですが、口から出るんですが、もうですがいらないですよって、そして 信じるために神様の奇跡が現れるんですよとお祈りいたしましょう。ピアノを弾いていただいて黙祷をいたしましょう。今日は出エジプト記第4章に進みました。モーセが神に出会ったのは明らかで、神様に背中を押されたのは揺るぎもないことでしたが、ですがと言わざるを得ないモーセの心と現状がありました。私たちも神様が恐れないでこの道を大しく進みなさいと言われても、こういうリスクもあるし、あの人はこう思うだろうし、いろんなハードル壁があって、ですがの壁に取り囲まれます。そんな時、さながら出エジプト記のように神様は数々の奇跡を天から降らせ、また普段の生活の中でこれは神様だと表してくださって、海が分かれて海の真ん中を堂々と歩くように、乳と蜜が流れる約束の土地に向かって前進するように導いてくださるので感謝です。皆さんの心にこういうですが、あの点でのですががあるならば、神様どうぞつぶやかないで、神様の背中にまっすぐ従っていくものにしてください。神様の奇跡を見せてください。信じるものとして信じて前進したいと思います。ピアノを大きくしていただきますので、心の中にあること、告白したいこと、お願いしたいこと、悔い改めたいこと、また私たち自身の一週間の生活と大切な家族の祝福のために、特に今日は佐々木兄弟今後のために、あきくんの今週の移動のために、そして特に明日の大きな集会が守られるようにお祈りをお願いしたいと思います。その他エリムのことなど自由に声に出せる方は声に出して、ご一緒に祈りを捧げましょう。祈ります。天皇お父様、心を合わせてお祈りをお捧げします。神様は本当に偉大な方で、私たちの何気ない生活のそこここにあなたご自身を表してくださるので、もうですがと言わないであなたに従ってまいります。神様は病を癒し命を握りしめておられるお方であることを告白いたします。天の父なる神様、どうぞここにおられる一人一人のご家族の一週間を祝福してください。明日の星バプテストの大会にあなたの栄光を拝したいと願っています。佐々木兄弟のご家族今後を導いてください。あきくんの小さな命の移動をお守りください。天の父なる神様、またどうぞ病の中にある方、困難の中でうずくまっている方もいますので、慈しんでくださって、励ましてくださって、新たな力をお与えください。エリムの建設を祝福してください。よろしくお願いします。それではお祈りをします。恵み深い天の父なる神様、私たちは何かしようとするときに、一歩前進しようとするときに恐れが生じ、いろんなことが見えてきて、それが壁のようにハードルのようになって、ですがですがと連発してしまうような弱いものですが、信じなさい、信仰に立ちなさいと、あなたがその都度年頃に優しく語りかけ示してくださるので、最後は
あなたに身を任せ、あなたにお従いすることができるのでありがとうございます。天のお父様、ここにおられるお一人一人の一週間を大いに祝福して、あなたの印を数々見せてくださって、ですがが消えてあなたを信頼します。あなただけが私の神です、あなたこそが私の救い主です、と告白から告白へ進む素晴らしい信仰の一週間にしてください。私の後に続いて同じ言葉で祈りましょう。天の父なる神様、天を仰ぎあなたにすがります。ですがと言わず、あなたを信頼して、あなたの印を受け取りながら心強く進みます。新たな一週間に期待します。イエス様のお名前で信じて祈ります。アーメン。